ございます。高原吾一郎です。先日新聞に医療ミスの情報公開記事があり、その多さにびっくりしました。患者の取り違えで悪くもない臓器を切り取られたとか、血液型の間違いで死に至ったとか、唖然とするような事例が列記されていました。医師になる方というのは、どこの国でも最高の知的レベルにある方々ですね。いわば、できる人たちです。できる人たちでもミスはあるのです。では、一体どうすればミスをなくすことができるんでしょう。この人間のミスや人間の失敗について研究する学問が失敗学です。この考え方によると、経験を積んでもミスはなくならないそうです。なぜなら、経験を積んだ医師ほど多くの負担を負わされているからです。多くの訓練を経て、人の2倍のスピードで外来患者をこなせるドクターのところには、技量の低い医師の2倍の患者がやってくるんです。結局、経験の豊富さがよりストレスを呼び込むことになるんですね。それから、マニュアルを作ってもミスは減らせないって言うんですね。なぜなら、人はマニュアルを守らないからです。いかに事故防止マニュアルが完璧な内容であっても、それを実行する人が不完全なので、気をつけよう、ヒヤリハット防止という号令ごときではどうにもならないって言うんですね。ところで、人間によるミスを防ぐ研究が最も進んでいるのは航空業界だそうです。空飛ぶ輸送機関では、一歩間違うと大惨事に至りますね。それだけに失敗が生まれにくいシステムの研究が進んでいるんです。では、一体どのようにしてミスを減らすんでしょう。一言で言うと、他人の介入を許すシステムを作っているということなんです。チームの力でミスを減らそうとするんですね。飛行機の中では最高指揮官は機長です。しかし、機長の隣に副操縦士がいます。また、管制官やパーサーもいます。こういう脇を固める人たちの意見を手がかりにして状況を判断すると、かなりの数の事故は防げるというのです。そのための出発点って何でしょう？それは、もしかしたら自分は間違っているかもしれないと考えることなんです。そして不透明な状況の中では、できるだけ、もしかしたら自分は間違ってるかもしれないと口に出し、一歩立ち止まることだそうです。間違っても、トップが弱いところを見せるなんて、プライドが許さんとは考えないことです。このように口に出して言うことで、周りの者にも考える余裕が与えられ、間違いを指摘する時間が与えられます。医療機関でも適用できることだそうです。医師といえども人間ですね。焦っている時や精神的に追い詰められている時、極端に忙しくて限界に達している時、落ち着け、落ち着けなどと言われても何の効果も期待できないんですね。他の医師の介入が自動的に始まるようなシステムを作ることによって解決できるって言うんですね。例えば、自分の受け持ち患者が急変して、心肺停止状態になった時には、主治医の頭の中はパニック状態になるでしょう。こういう時に落ち着けと言われると、余計に錯乱してしまうに違いありません。欧米の病院では、患者が心肺停止状態になった時には、コードブルーという一斉放送がかかります。すると、病院中の専門医が駆けつけます。そして代わりに処置を下すんですね。なぜでしょう。他人の受け持ち患者の急変は冷静に見ることができるからです。緊急事態では当事者でない者の方が全体を見極めることができるって言うんですね。これらのことから何がわかるでしょう。いかに優秀な人間も一人で全てを完結することはできないということです。人間は自分以外の誰かとつながり、誰かに支えられ、誰かの介入を許す中で本人の能力も発揮できるっていうことなんですね。 いかに優秀なる人も自分一人で全てを完結することはできないのです。自分以外の能力とつながって仕事をするのがミスを防ぐ唯一の道なんですね。さて、聖書はこう語っています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。最初の人間、人類の先祖であるアダムが神に背いて後にまず最初にしたことって何でしょう？我が身を隠すということです。神との面会を拒否するということだったのです。そしてこれこそが罪の特徴なのです。罪というのは人間に三重の関係切断をもたらしたんです。第一に神との関係、自分の作り主との関係です。神から逃げ去り隠れようとしたっていうんですね。そんな全知全能の神様から隠れることなんかできっこないのに、そのようにするのは、咎める心が神の前にいることを苦しくさせるからです。第二に自分との関係です。神から身を隠すだけではなく、自分からも身を隠すんです。弱くて、脆くて、情けない自分の姿を見るに耐えないので、そんな自分を忘れようとして欲望に溺れます。本当の自分と向き合わずに、できる自分を演じてやり過ごそうとしますが、無理がありますね。どんなに早く走っても影はついてくるように、何をやっていても影の自分というものはいつも一緒にいるからです。第三に他人との関係が切れていきます。自分を受け入れていない人は他人を受け入れることが難しからです。泳げない自分を受け入れることができない父親は、息子が泳げないことを猛烈に苛立ったりします。それは息子に苛立っているのではなく、自分への苛立ちを息子に転嫁しているからですね。結局、神様から離れたこの罪が神との関係においても、自分との関係においても、他人との関係においても断絶をもたらしたのです。しかし、キリストの十字架は、この敵、断絶に和解をもたらします。十字架のメッセージは明確です。神はあなたを怒ってない。神はあなたを憎んでいない。神はあなたの罪を数えてない。神はあなたの罪を一つ残らず許してくださった。許してるばかりか忘れてくださった。神様はあなたを愛している。神様はあなたに働きかけておられる。神はすでに和解を申し出ておられる。だからこの和解を受け入れなさいというメッセージなのです。医療現場では上司と喧嘩した日には事故が起こると言われています。自分の手に余る患者が来院しても、上級の医師との折り合いが悪くて、些細なことでこっぴどく怒られたりしてると、連絡するのが億劫になるんですね。またたとえ連絡したとしても、その報告の仕方が萎縮してしまって、十分な情報伝達ができなくなってしまうからです。恐れが交わりを破壊するのです。神と人との間にある罪は、人間に神への恐れ、神への苦手意識を植え付けます。神はきっと怒ってるに違いないと考えると、人は神を憎むようになるんですね。この罪をキリストが完全焼却してくださったんです。どうぞあなたも、あなたの罪のために十字架で死に、三日目に蘇ったイエス・キリストを信じ、そしてキリストによって申し出られている神の和解を受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。